は愉快な牛の宮。
住めば愉快な宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日はお土産をお持ちいただきました。ありがとうございました。あの可愛らしいですね、宇都宮のいろいろなこう、はい、図鑑って書いてあるんですけども、はい、名物がコースターになって、
はい、それぞれの名物のコースターに書きました。
はい、ありがとうございます。後ほどこれでじゃあお茶を入れさせていただこうかなと、は
い、よろしくお願いします。
思っております。はい、さあだんだんこう、はい、少しね寒い時期もありましたけども、はい、日が出る時間が多くなってきて、
そうですね、
ね、
だいぶお日様も増えましたよね。
そうですよね、はい、そうするとやっぱりどんな皆さんも外に出たくなってくると思うんですが、はい、私はショッピングですね。
あ
買い物したいなと思ってます。はい、でもそうすると、マイバッグ持ってる方を見かけること多くなったんですか。
増えましたね。
増えました、
宇都宮市であのもったいない運動の中でレジ袋はもったいないから、マイバッグを使用しましょうと呼びかけてきたんですね。県内でもレジ袋を削減することで二酸化炭素を減らして地球温暖化を防止しようということで、レジ袋削減の取り組みが進んでいます。
はい、
今年2月から一部のお店でレジ袋の有料化が始まっています。
うん、あのマイバッグを持ち歩いていれば、はい、レジで袋を断ることができるんですね。
そうですね、はい、
で環境に、ね、さらに優しくなりますし、はい、ぜひ皆さんにもマイバッグ持っていただけたらなと思うんですけども、
はい、
あの県内でということなんですが、
はい、
宇都宮市内ではどうでしょうか。
はい、宇都宮市内では現在23のお店がレジ袋有料化にご協力いただいてます。
はい、
アンケート調査なんですが、マイバッグをお持ちになるなどしてレジ袋を断った方というのは、以前は3割弱でしたけども、
はい、
なんと今では8割を超えてるんですね。
はい、その一人に私も入ってます。
素晴らしいです。
あの、はい、環境に優しい方が増えてるんだなという、はい、こう数字で聞くと実感しますよね。
そうですよね。はい、
マイバッグが、ね、浸透しておしゃれなものも増えているようで、はい、最近ではあの保冷ができるような加工されているものですとか、はい、柄も可愛くなりましたもんね。
可愛、はい、いですね、見た目がね。
そうですよね。
はい、環境に優しくて見た目もおしゃれ。まあ、今後もより多くの皆さんにマイバッグをお使いいただいて、レジ袋の削減にご協力をいただきたいと思います。
はい、
はい、
さあ続いてなんですが、 JR 宇都宮駅西口広場の利用方法についてお話をいただくということになっております。
はい、あの西口広場というのは、これはあの大通りから JR 宇都宮駅に入りますと、正面にあのバスの停留所がありますね。バスロータリーって言ってますけども、はいはい、そして左手にララスクエア宇都宮とパセオに挟まれて市営駐車場やタクシープールがあります。あの一帯のことを言うんですけども、はい、松井さんがご利用したことあります
か。もちろんです。あのバスに乗ったりタクシーに乗
ったり。そうですよね。はい、まあ、駅を使う方、駅から降りた方というのは当然あそこを使うわけですけども、はい、まあ、駅を利用する方々、買い物をする方々、まあ、たくさんの人や車で今本当に混雑しています。
あ、そうなんですよね。はい、ま、でもこれは今回はどういうお話になっていくのか。
はい、この一般の方が送り迎えで西口広場を利用する場合なんですが、パセオがある左の奥へ進んでいただくことになるんですけども、はい、バスロータリーのある正面の方が駅に近いじゃないですか。
そうです、
ですからどうしてもそちらに止めてしまって、
なるほど、
乗客をされる方、降りる方っていうのがね多いんですよね。
その光景は見たことがありますよね。はい、ちょっと危ないなって思うところもあるんですよね。
はい、そうなんです。でそこで市では西口広場を安全に利用していただくための工事を今年3月までに行いました。
あ、どんな工事だったんでしょうか。
はい、まずあの大通りから西口広場に入る道路の路面に一般の車を誘導する色をつけました。
はい、
まあ、左車線が緑になっていますので、一般の車の方はその緑色の線に沿って広場に入っていただいて、パセオの前にある一般車専用の乗り降り場を利用していただきます。
はい、はい、なるほど。あの一般の車はじゃあ緑色の線を目印に沿って進めばいいということですよね。
そうです。それを進めていけば、はい、普通に乗り降りができるところ、安全にできるところに到達しますので、はい、まあ、今回の工事では乗り降り場スペースを2台分から7台分にも増やしましたし、障害者専用のスペースも新設をいたしました。 まあ、今までよりも利用しやすくなったんではないかなと思います。
だと分かりやすくなりましたね、はい、今まではこう一つのところでみんながこう
何かを
しようという感じだったのが整理されるわけですもんね、はい、そうするともっと皆さんが安全で多くの方も利用できますしね、はい、あの駅にお迎えに来る方も多いじゃないですか。
多いんですよ、
ね、であの電車の到着をこう待ってらっしゃる方もいましたよね、
はい、そうですそうです。どうしてもやっぱり早めに着いたりして長時間待たなくてはならないということもあると思うんですね、はい、ですから車を止めて待機する場合はもう乗り降り場ですと後ろから他の車が来てしまったりしますし、ラダスケアとパセオの間にある市営駐車場、そういう場合にはご利用いただければと思います、はい、あの20分以内は無料ですから、
そうですか、
ぜひ利用していただきたいと思います。
ぜひあの、はい、雨の日もね、まあ、どうしても改札に近い場所に停めたくなってしまうかもしれませんけれども、はい、やっぱりあのそういうところは多分皆さんがちょっとお困りになったことも逆の、ね
ね、
あの、はい、立場であると思いますので、はい、ぜひ周りの方のためにも、安全でルールはきちんと守って、はい、あの行動していただきたいですね、
はいはい、あの工事終了後ルールを守ってくださる方もたくさん増えてきましたけども、はい、まだあのバスロータリーの方を利用している方もいらっしゃいます、まあ、この西口広場はビジネス客の皆さん、あるいは観光客など多くの方が訪れる、まあ、宇都宮市の玄関口ともいえる場所ですので、はい、誰もが安全にそして安心して利用していただけるように皆さんお一人一人にご理解とご協力を心からお願いいたします。
分かりました、はい、JR 宇都宮駅西口広場の利用についてもお話をしていただきました、はい、さあ続いては5月23日に行われました宇都宮市の春の恒例のイベントです。フェスタ前宇都宮についてお話を伺いたいと思います、
は
い、
フェスタ前宇都宮、はい、これあの市民の日というのがありまして、これは4月の1日が宇都宮の市民の日ということに決まっています、はい、まあ、この記念事業であの今年が23回目にもなるんですね。で昨年までは、ご存知のように駅東の公園周辺で行ってました、
はい、
でも今年は中心市街地が元気がないとかですね、そういうお声もありましたので、中心市街地で実施をいたしました。場所なんですけども宇都宮城址公園とオリオンスクエア、そしてバンバ広場などを使いまして、まあ、多面的にフェスタを開催いたしました、
はい、
まあ、特にですね城址公園でやったイベントで大声大会を開催いたしました、はいはい、宇都宮の大好きなところを大声で PR するというものなんですけども、中には女子大生で20歳になったらカクテルを飲むぞっていうようなね、
はい、
フレーズもありましたね。
ありましたね、はい、私もこの会場にいたんですけれども、
司会ありがとうございました
。楽しかったですね、はい、あの赤ちゃんを背に子育てしやすい宇都宮というのもありましたね。
そうですよね、はい、餃子のフレーズもありましたし、
ありましたね、
まあ、様々な方に参加していただきましたが、はい、その他にも多くの団体による作品展示とかあの活動成果発表、そしてダンスなどのパフォーマンスもありました、
はい、
まあ、会場内でのクイズラリーなども実施いたしまして、まあ、その結果、だいぶ雨が降ってきちゃいましたけども、はい、来場者数は4万5000人にもなりました。
はい、本当多くの方いらっしゃってたんですね。
そうですね、雨が降らなければって今思うんですけど、まあそれは致し方ないことですけども、はい、まあ、その他にですね、先ほど中心市街地の活性化という話をしましたけども、はい、まあ、食育フェアとか宮古フェスタなど宇都宮にはたくさんのイベントがありますけども、極力今あの町の中心地でこのイベントを開催してます、
はい、
でその他にですねイベント365日できないので仕掛けも作ろうということで、宮カフェ、オリオン通りに宮カフェを去年の11月にオープンいたしましたが、4月はなんと宮カフェの入場者数、来店数が1万人超えたんですね。
すごい
ことだと思うんですよ、ね、そういうところ部分は中心市街地も頑張ってるんですよね、で、まあ、その他にですね市としても、これはもう5年間続けてるんですけども、若年夫婦40歳未満のご夫妻に家賃補助をしてます、
はい、
なんとか若い方に街の中に住んでいただこうということで、まあ、その結果ですね、昭和小学校区で40人、西小学校区で24人の、お子さんが増えましたし、この間に660世帯が町の中に引っ越してきていただいたんですね、
はい、
でこれからまだ小学校に入る前のお子さんがなんと103人もいるんですよ。ですからこのまま住み続けていただければ、はい、そうした近隣の小学校中学校もどんどん、数が増えていく、児童生徒数が増えていくということになると思いますし、はい、まあ、その他に中心市街地の、空き店舗対策、出店促進事業というのをやってます。なるべくシャッターが、閉まりっぱなしにならないようにということで、これも15年度からやっていますけども、21年度去年は34店舗が新たに出店をしてくれたんです。 確かに抜けるっていうお店もあるんですが、出店していただけるというお店もどんどん増えていますので、はい、これからも力を入れていきたいと思います。またの秋なんですが、ジャパンカップサイクルロードレースがまた今年も古賀市山で行われますけども、はい、今年はその前の日にクリテリウムという周回レースをあの街の中でやります。宮祭り、ふるさと宮祭りの時に神輿が練り歩く、あの交通規制がかかっている部分ありますね、はい、あそこをヨーロッパはじめ世界の選手が約23周ぐらいレースをするんですよ。
本当ですか。
これはあの街のヨーロッパではもう大流行りで大変人気がある競技なんですが、日本の街の中でやるのは初めてです。日本で初めてです。秋です。ぜひ、あの、ふるさと宮祭りで興奮した体を冷めぬうちに、ぜひ、このジャパンカップの周回レースに、ぜひお越しいただければと思います。
ますます、こう、中心が元気になりそうですね。
そうなんでしょうな。相当ね、数は、あの、いろんな方増えてるんですけども、はい、まあ、あの、平日の、何でもない時には人が来なかったりするんで、そういうところを見てしまうと、元気ないなと思うかもわかりませんが、地元の方と一生懸命、中心市街地の活性化のために頑張ってますので、ぜひお聞きになっていただいている皆様方にはなるべく街の中に来ていただいて楽しんでいただきたいと思います。はい、
そうですね、はい、期待したいと思います。本日の出演、住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただきました。市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
住めば愉快だ宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。